じゃまず一言短くお祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございます。本当にあなたの自然に囲まれて、そしてあなたの名によって祈るこの幸いをありがとうございます。これがすべての強大な砦よりもあなたの名は力強く安定しており、変わることなく、そして私たちを居壊してくださることを感謝いたします。主よ、どうぞそのイエス様がお語りになった言葉をどうぞあなたが今一人一人の心に心開いてくださって、今この場所を清めてくださって、一人一人の心をイエス様の血によって御霊によって清めてくださって、あなたが何を願っていらっしゃるのか、その御心を正しいことを完全なことを知らしめてくださいますようよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。はい、マラナサバイブルフェローシップというキャンプですね。もう何回になりますか。長いですね。もう 10回以上ですかね。もう長いですね。でそのマラナサという意味を、まあ、改めてですね、考えますと、それは主を来てくださいという、第一コリントの16章に書いてある言葉なんですね。でそれ何を願っているかといったら、使徒パウロがイエス様また帰ってきてください、イエス様が今は見ていないけれども魂の救いを得ている人を愛しています、目に見えないのに愛している、不思議ですね。目に見える人でも、ね、愛するの大変なのに、ね、目に見えない人を愛せている、それは魂の救いを得ているからだと第一ペテロに書いてありますが、その方と目と目で顔と顔を合わせるその時を待ち望んでいる。だから教会は花嫁だと書いてあります。夫になるその方をですね、したい求めるのは当然でありますけれども、そのことを考えながら、この互いに主のことを分かち合っていこうというのが、このマラナサバイブルフェローシップの、まあ、趣旨になるわけなんですけれども、今回もですね、このイエス様の再臨も踏まえたですね、イエス様が語られた言葉をですね見ていきたいと思います。でそれがですね、マタイによる福音書の13章なんですけれども、ここにはですね、イエス様が使われた言葉をここで使いますと、13章の11節に天の御国の奥義とあります。天の国の奥義ですね。この大きな、なんていうんですかね、神様の大きなご計画ですね、これをですね、このじっくりと見ていきたいと思いますけれども、まあ、今私たちがこのように自然に囲まれて、この、まあ、ひとときの安息を得ることができていて、まあ、私もとても楽しみにしていますけれども、まあ、皆さんもそうだと思います。けれども明日帰り、そして、まあ、明後日からはいつもの生活が待っているわけですね。そして再び、まあ、ストレスのある生活を、まあ、送るわけですけれども、今いかがでしょうか。皆さんが感じていることの中に、まあ、こういうことがあるかと思います。今自分の周りだけのことを考えながら生きる時代ではなくなった、これ考えていると思うんですね。例えば以前だったら考えることはなかった、でも世界のニュースを見ると異常気象ですね。で私たちもそれを感じています。でこれまでにない洪水があり、これまでにない大地震があり、これが今まで私たちが慣れていた地震よりももっと大きい地震、でもそれだけではなくて世界中で起こっています。もう私たちがここに来る直前にイランでは200人ぐらいの、300人かな、人が死んで大地震が起こったと、言われていますけれども、そしてですね、もう一つ、まあ、学校にまだ通っている人たちが、どれだけいるかわからないですけれども、まあ、親御さんいらっしゃるかと思いますが、いじめの問題がありますよね。もはやこれも、この社会問題になっていると同時にもうすでに身近に感じているかと思うんです。また社会問題になっている問題では、例えばうつの問題ですね、米山さんが昨日分かっちゃってくださいましたけれども、実は私もクリスチャンになる前はうつだったんですけれども、もう皆さんの もう身近な人でいるかと思うんですね。これも以前はなかった話なんですよ。そしてあとは経済の不安があります。これも、ね、お父さんはもうみんな感じているかと思いますけれども、この前は消費税を増税する法案が国会を通過し、2015年には消費税は 10% になると。でもこれも身近ですね。買い物に行ったらもう 10% 取られるわけですよ。そして自殺が多くなっています。中年男性が特に、まあ、あの他の人たちも若い人も自殺が起こっている。で、実は私の親戚でもいます。もう本当これも身近ですね。本当に身近になりました。社会問題と今もう考えな、自分が周りで起こっていることがもう社会問題にもなっている。で、あとは世界情勢もそうなんですよ。イランとイスラエルの間で戦争が起こるかもしれないんですね。で、ホームズ海峡なんか、あの事故が起こった後、日本のなんかタンカーでしょうかね、そこはですね、もう石油が、この来るもう大きな割合、日本の石油が使われているところですね。で、そこをイランが、まあ、止めるという脅迫を、このイスラエルが攻撃したのならばするとか。で、今でさえ原子力発電ですね、もう、どんどんもう稼働しているのがほとんどない状態で、この火力発電をですね、もう古くなったものをどんどん使って、まあ、石油が一番必要な時にそれが起こったら、まあ、どうなるのかですね。で、そのようにもうストレスを感じないで生きられる時代ではなくなってるんですよ。で、多くの人が例えばスピリチュアル系のものを求めていきますね。あの占いであるとか、またはなんかこういうアニメの中の世界のことであるとか、現実逃避をしていくバーチャルな世界に入っていってるわけです。で、他人との接触をなるべくなくそうとしていく、これも危険な動きであります。で、今このようにしてお話ししましたが、実はこれは今に始まったことではなくて、新約聖書の福音書が語られている時代も同じように混乱と社会不安の中にあったんだということをですね、知っていただきたいんですね。この福音書に書いてあること、この表面的に読んでいくのならば、なんか良い話だなって思うのかもしれませんけれども、きちんと一字一句読む人はですね、なんという、なんて言ったらいいかな、ちょっと言い方がよくないけど、えぐい話をしているのかなっていうのが出てくるんですね。で、当時はですね、どういう社会だったかと言いますと、このイスラエルにもちろんユダヤ人が住んでいたんですが、そこがローマ帝国の支配下にあったわけなんです。で、私たちがローマ帝国とかって言って、なんかあの綺麗なですね、この美術品とかですね、そういうことを考えるかもしれませんけれども、そういうものではなくて、例えばクリスマスの時期にいかがですか、住民登録をするためにマリアがヨセフと一緒にですね、ヨセフのこの生まれ、出身の町であるベツレヘムに行ったと。皆さん考えてみてください。この一番上の人がですね、あ、ちょっとやってみようか、俺自分のこの権勢を高めるためにっていうことでですね、日本中の人がですね、仕事を辞めて自分の出身地に、生まれ故郷に戻ってですね、で、臨月になっているにもかかわらず、何もし病気になっているにもかかわらず、それでも文句なしに行かなければいけない、住民登録をしなければいけない、人権が全然ない時代です。奴隷がたくさんいました。多くの割合の人が奴隷です。だから働いても賃金ないんですよ。所有物ですね、その主人の。そしてユダヤ人には王様がいたと言われています。で、今ここにもある神殿も、これはヘロデという人が作った。でもヘロデはユダヤ人ではなかったんです。ローマにこびる、その、戦い、政治的にも軍事的にも戦って、まあ、来たヘロデという王様がをローマがユダヤ人の王としてやってきた。非常に複雑な政治的な状況であります。で、そのような中にあって、そのユダヤ人が本当にこうストレスを溜めてたんですよ。ストレスを。けれどもユダヤ人には希望があったんです。その希望というのはこれです。これといっても新約聖書がもちろんその時はない。 旧約聖書の方ですが、預言者たちによって神が支配する国が到来することが約束されていたんですね。で、この世界というのは実はもともとあったものでした。神が天と地を作られた時に、神はすべてのものを良しとされて、そして自分に似たものを作って、それが人間だった。その人によってこの万物を管理するように、支配するようにしてくださった。けれども初めの人アダムが罪を犯した、神様が言われていることを行わず背いたので、今度はそれを騙した悪魔にですね、その世界が委ねられるようになっていたわけなんです。そのためにこの世界が、天災が起こったりですね、または人の罪によっていろんなことが起こったり、いろいろ悪いことが起こっているわけなんですが、神がその世界を立て直すため、またご自分の国を立て直すために、キリスト、あるいはメシア、あるいは救い主を与える約束をくださったんです。で、神様は面白いことに、これを一人の人を選んで、その人を通して行おうと。その人がアブラハムという人です。アブラハムに対して、あなたの子孫によって全ての民族が祝福を受けると、こう言ったんですね。で、そのアブラハムの、息子がイサクで、その息子がヤコブで、ヤコブから12人の息子が生まれ、それが部族となり、イスラエル12部族、このイスラエル民族に神様は国を建て、そしてキリストを与えて、そして神の国を建て直すよと約束してくださいました。ですから2000年前にそのようなローマの支配の中にあった彼らにとって、メシアへの待望がものすごく強くなっていくんですよ。そしてその時にイエスというナザレから出てきた預言者が、この奇跡を行い、癒しを行い、悪霊を追い出し、なんと人をも生き返らせ、そのようなことが実は旧約聖書の中に救い主が行われる前兆として行うよと言っていたことをイエス様が行っていたわけなんです。それでもしかしたらこの方がキリストではないか、救い主ではないかという期待を持っていたんですが、ここからが不思議、奇跡よりももっと不思議なものがあります。人間の心です。人間の心です。どういうわけか、人間というのは自分が求めているものについて実際にそれが与えられても認めないことがよくあります。今までメシアを求めていたのにもかかわらず、実際にメシアが来たら、メシアがその働きをしたら、今までの自分のあり方、やり方、今まで自分がこのローマの支配下にあっていろいろ不満は溜めてるけれども、自分中心に自分でやりたいようにやっていたものが、実際のメシアが来るとこれ全部捨てる必要があるわけなんですね。自分たち求めてるんだけど、実際のその求めたものが与えられると拒むという人間の不思議な心の動きがあり、これは簡単に言ったら罪なんですけれども、でユダヤ人の宗教指導者がなんとそのイエス様が行われていた癒しや奇跡を悪霊から来ているって言ったんですよ。これでもイエス様がメシアであることを公に拒んでしまったんです。そこでこの13章が始まります。今までイエス様はですね、はっきりと天の御国を伝えてました。天の御国っていうとですね、天国って浮かぶじゃないですか、死んだ後に行くところ。そうではないんですよ。いいですか、こことっても大事です。神の国、あるいは天の国という言葉を聞いたときに、皆さんが死んだ後に行くようなところという考えしか持っていなかったら、それはもうごく一部の話になります。先ほど話したように、神は 神の国というのはじゃあちょっと説明しましょうかね。まず神の国はですね、もう永遠の昔から永遠の未来までずっとあります。神が支配していればもう神の国なんです。で、多くの人がこう考えます。悪がはびこっている、そしてサタンがいる、まるで神様とサタンが同列であるかのように考えている。聖書を読むと違うんですね。悪いことをさえも神が積極的に用いて、ご自分の栄光のために、ご自分のために用いるという、もう全部が神から来ているというのが、この聖書全体に貫かれているテーマであります。これがまず第一義的なこの神の国ですね。そしてもう一つ、先ほど話した死んだ後に行くと言ってますけれども、これもですね、死んだ後に行くっていうだけで考えたらですね、あまりにもちんけです。で、私はいつも話すんですけれども、天の国っていうのはですね、天国というのは昔の歌でありますよね。オーラは死んじまっただ、オーラは死んじまっただ、天国へ行っただ、天国は良いとこ、一度はおいでよ。なんですか、次は。酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だって、こうなるんですよ。イスラム教の人たちはですね、女のまだ、ね、バージンの女の人たちがたくさんいて、ハーレムがあるとかって教えてるわけですけれども、天国と聞いたらいいですか、こう定義してください。神の王座があるところです。王様がちょうど座に、このお、ね、ありますよね、このお、もうきらびやかなですね、この光っているようなこの椅子があるわけですよ。そこに着座しておられる。その天と地をお作りになられて、この目に見えないもの、目に見えるもの全部お作りになられた方が着座されているところが、それが天国と普通呼ばれるところであります。死んだったではありません。もう今でも存在するわけですね。そしてもう一つは、このイエス様を信じて、そしてキリストを主としてですね、そして、キリストが頭になっている霊の国、つまり教会ですね。これも神の国であります。そしてこの聖書の最後の最後を開くとですね、気になるじゃないですか。最後の最後って聖書読み始めると、最後どうなってるのかなって言って、最後から開くとかね、よくあるやりませんでそれをやると何が起こるかと、新しい天と新しい地ができて、今のですね、この天と地が全部崩れ去って、神が新しい天と新しい地を作られて、そして天からエルサレムが降りてくるという、その苦しみも悲しみも叫びも何もないですね、神と共に住む世界があるよということが、これが神の国のまたその側面であります。そして最後に残しておいたんですけれども、先ほどの話に戻りますが、神がこのエデンの園の中で、この神が人を初めに作られた時に神様が持っておられたものをキリストによって回復して、この地上で神様がまたキリストを王としてですね、そしてこの国を作るんだと、神の国を作るんだというのがこの天の御国であって、主にユダヤ人が天の御国と聞いた時、あるいは神の国と聞いた時にはそれを思っていたんです。だから彼らにとっては、また私たちにとっても、神の国と聞いた時にはどっか死んだ後にあるものではなくて、今すぐここにあるものであって、そしてイエス・キリストによってこれが叶われる、その問題が全て解決されている状態がこの天の御国になるんですよ。で、ユダヤ人はこれを求めて、その奇跡を行っているイエス様を見て、もしかしたらこの方ではないか、でも拒んでいる人、無頓着な人、無視している人がたくさんいる中で、その総国の中でイエス様が御言葉を語っていました。ではこれが背景なんですが、一節から9節までをですね、読んでみたいと思いますけれども、その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちる種があった。 すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深かったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。場所はガリラヤ湖のほとりです。ガリラヤ湖はとっても綺麗です。静かです。そして家を出てとありますけれども、これはおそらくはカペナウムですね。イエス様がそこにはですね、ペテロの家があります。そこでおそらくはイエス様が宿泊されて、そしてそこで朝外に出たらですね、湖のほとりに行かれたらですね、もう大勢の群衆がそこに集まってきたんですね。それであまりにも大勢の群衆なので、今度イエス様はですね、そのちょうどですね、このガリラ横にあると、この舞台になっているような、こういう感じの形になっている場所があってですね、でそこにこの船をですね、このちょっと沖まで行かなくて、この浮かべてですね、でそこからイエス様が語ると、ちょうど舞台のところでこの説教するみたいになるわけなんですよ。でもう声がすごい通るんですね。おそらくは何千人いたであろう人がそれを聞いていたわけですね。でイエス様は座りました。今と逆です。昔は教える人が座って、聞いている人が立ちます。もし皆さんが立ちたい方がいらっしゃったら、立っていても構いませんですね。ちょっと眠たくなったとかですね、いいですよ、立って、そこで立つっていうよりも後ろに行って立ってればいいと思いますけれども、それ今半分冗談で半分本気ですが、それでイエス様が語り始めたことが、なんだこれって感じですよね。農村風景です。種まきです。で最後にイエス様が、耳のあるものは聞きなさい。つまり全ての人が悟ることを全然期待してないんです。聞く耳のある人だけ聞きなさいとイエス様が言われている。この例え、私たちが見ているよりも彼らにとっては身近な状況であります。イスラエルはこの乾燥気候です。私たちが見るような緑はありません。岩地がたくさんありますですね。でその中で種をまくときに、普通にこの落ちてしまう目的はどこですか。土地に、良い土地に種をまくことなんですけれども、それから外れていく種が当然ながら出てくるわけなんです。であぜ道がまずあります。あぜ道分かりますよね。もう踏み固められていますから、本当に硬くなっている、コンクリートみたいに硬くなっているところがあるわけですね。そこにも種が落ちる。で種が落ちるとそれは鳥の餌になるわけです。そしてもう一つが岩地に落ちる。ここがですね、私たちがあまり見慣れない光景です。岩地っていうのはたくさんあります。でそしてそこにですね、薄くですね、この土がですね、このあるわけですけれども、だから土が薄いと逆に芽が出るのが早いんですね。発芽が早いんですけれども、当然ながらこの日が本当に強いです。イスラエルは強いですね。日が強いんですけど、それでもすぐ枯れてしまうと。でもう一つはこの畑の中に落ちたんですけども、雑草というか茨ですね、茨があるところに落ちたものは、その実際には生えていくんですけれども、実が結ばれるまでには塞がってしまう。実が結ばれないと。で唯一この、良い土地に落ちるものだけが、何て書いてますか、100倍60倍30倍です。不思議ですね。大事なのはどこに落ちるかっていうことなんですね。どれだけ巻くかとか、どれだけじゃなくて、量っていうよりもどこに落ちるのか、これは動物の世界であります。私たち人間の世界でも、多くの精子があってもたった一匹の精子が卵子と受精してですね、細胞がものすごい数の細胞になって人が、人体ができるわけなんですけれども、そういう働きをイエス様が今教えられました。でもこれは単なるこの話だけなんですよ。で聞く耳のあるものは聞きなさい、ちょっと あまりにもぶっきらぼうというか、なんていうか、謎めいてるというか。それで弟子たちが近寄ってきました。10節ですけれども、 すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられ豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えて話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないから、ないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見て、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。なんで例えで話したんですか。弟子たちはよくわかってます。なぜならばイエス様はそれまでは天の御国について話すときにははっきりと語られたんです。覚えてますよね。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を受け継ぐからです。義に飢え渇いている人は幸いです。その人は満たされるからです。憐れむ者は幸いです。憐れみを受けるからです。平和を作る人は幸いです。神の子と呼ばれるからです。迫害を受ける者は幸いです。報いがあるからです。イエス様が言われて、その後もですね、数々のはっきりと教える教え、このイエス様のこのイエス様の言葉を聞くときに私たちが感じるのはですね、単にこれは道徳でも何でもないことが分かるんですよ。まともに読む人はですね、道徳じゃないって分かるんですよ。何これって、まさに自己否定そのものです。まず自分の普通にやってったら絶対にできないことをどんどんどんどんイエス様は話していきます。それは何かと言ったら、自分がイエス様の前で完全に砕かれるということです。砕かれてイエス様が王様として自分の心に君臨するようにさせること、つまり天の御国なんですよ。イエス様を受け入れることそのものになっていくわけなんです。ところがこういう話を聞いていた弟子たちは今のこの例えを聞いて不思議に思ったんです。あれ、今までと全然違う。それでイエス様が語ったのが、彼らは聞いても聞かない、悟らない。先ほど話した通りですね、何度話しても悟らない、聞かない。だから私はこのように例えで話す、分かるものだけが分かるように話すよ。これ残念なことです。はっきり言ってるのに分からないと、結局は何か分かる例えによって、でも期待嘘なんですけども、分かる例えによって話さざるを得ない状態なんですね。すごい大事です。聞いてるのに聞かないですね。で、これが人の心が鈍くなる、固くなになるプロセスであります。多くの人が後になってこの状況が良くなったら、この言われてることをやってみようと考えるわけです。その自分を今変えることをせずに、後になって自分を変えようというふうに延期するわけですね。で、これね、するたびにね、どんどんしていくたびにもっとできなくなります。私が大学生に伝道したことがあって、その大学生は教会に結構通ってたんですけれども、こう言いました。一般社会に出て実際に私がクリスチャン生活をできるかどうか様子を見てから、それから判断してイエス様を信じることに決めますと。一般社会に生きている方どうですか。社会人の方、大学生活と一般社会生活、もし大学生活でイエス様を信じられなかったら一般社会で信じられないですよもっと難しくなるんですよ。で、これがユダヤ人の中で、この指導者たちの間で特に起こってしまった。それで次に16節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、 多くの預言者や偽人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったにも見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。対比してますね。他の、ユダヤ人指導者と、あるいはその一般のユダヤ人の人たちと、ここにいる弟子たちとを、しかしという言葉で、幸いです。対比しておられます。で、ここで言っている言葉、預言者、偽人たちが切に願ったのにも聞くことができず、見ることもできなかった。そしてあなた方は今見てるよ。何見てるんですか？イエス様見てるんですよ。幸いです。イエス様から直接聞いてるんです。幸いです。で、これが天の御国の奥義と言われている理由です。奥義という言葉は私たち日本語で考えるような意味ではないんです。この奥義というミステリオンという言葉なんですけれども、これはですね、過去には明らかにされてなかった謎のようなものが今明らかにされた、その真理ですよ、その事実ですよっていう話なんです。神様はちょうど何か大きなプロジェクトを隠しながらこの旧約の時代に準備しておられたんです。それが預言者たちを通して神の国はどういう国なのか、キリストはどういう方なのか、神様はどういう人なのか、こういうことを預言者たちを通して1500年ぐらいですね、そのモーセが1500年ぐらいにいましたから、けれどもヨブもいたから紀元前の2000年ですからね、2000年ぐらいかな、とにかく千数百年かけてですね、預言者たちを通して神様がこの表してくださったんですよ。でも預言者たち自身がその全貌が分かんない、その聞いてはいます、幻で見てはいます、でもその意味していることは大体何なのかが分からなかったんですよ。でダニエル書っていうところでダニエルがですね、ものすごい詳細な幻を見ているにもかかわらず、ものすごくこの顔がですね、もう弱くなっちゃって体が弱まっちゃってですね、なぜかしたら悟ることができなかったからって書いてます。で、後になったらその知識が増し加わろうと、その知識が増し加わったのが今弟子たちがいるこの新約の時代なんですよ。あなたは見ているから幸いです、聞いているから幸い、そして天の御国の奥義というのが何なのかを今からイエス様が話してくださるわけです。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。ユダヤ人が考えていた天の御国というのが、メシアが来て、そしてローマ帝国があるこの異邦人の国を物理的に軍事的に打ち壊して、そして神の国が建てられるというこの予言にも、この王として、栄光の王として、力ある王として来られて、そして敵どもを打ち壊すという神の国を彼らは考えていたんですね。私たちも身近ですよ。私たちも何か問題が起こって、さっき言ったストレスがある社会があって、いろんなことが起こって、何かこれをクイックに素早くですね、解決してくれるものがあったらどれだけいいことかって思うわけなんですよ。でも奥義は違った。天の御国の奥義は違った。それはどのようなもので構成されているか、イエス様が語る言葉と、神が語る言葉と、それに応答する人の心によって構成されてるんだよっていうことなんです。まずこれが入り口なんですよ、天の御国の。で、先ほどの4つの種類の土は4つの状態の心を表していた。1つ目が道端ですね。全然受け付けないってことです。言葉語ってもどうなりますか。そうすると鳥が来るって言ってるんですよね。その鳥っていうのは 敵、悪魔ですよ。悪魔が来て取っていってしまうんです。でこれ実に不思議なことなんですけども、今地獄にはこういうふうに言う人たちがたくさんいます。私は神の言葉なんて、イエスの言葉なんか聞かなかったのに。悪魔のする技は何かと言いますと、記憶さえなくします。不思議に人っていうのは心で拒んだものというのを聞いていたにもかかわらず、全然なかったというふうに自己錯覚するんですよ。でもう亡き者にしていくわけなんですね。でこれが1種類目。2種類目のこの、土はですね、岩地だったんですね。でこれはですね、逆に受け入れていきます。感情的に受け入れます。表面的に受け入れます。あるいは知性の面だけで受け入れていきます。でも生活や人生の中心には神の言葉を据えていない。だから受け入れているように見える、信じているように見えるかもしれないんだけれども、何か困難や不都合なことが起こると、こんなはずではなかったと言って信仰を捨ててしまうわけなんです。先ほど話したように、イエス様は天の御国について、迫害されるものは幸いですと言いました。キリスト教は迫害から始まりました。これを聞いている弟子たちは、イエス様が復活された後にヨハネを除き全員が殉教しました。そして今でも世界中に福音が、キリストの言葉が広がっていますけれども、そのために牢屋に入れられ、そのために強制収容所に入れられ、そのために殺されている人たちはわんさかと言います。そこまで挙げなくても、もし皆さんがイエス様を信じたにもかかわらず、信じているけれども、すべてがバラ色だと言っている人は、覚悟してください。必ず、迫害が来ます。困難が来ます。反対が来ます。いや、そんなはずではなかった。と言ってやめている人は、信仰そのものの意味が分かっていません。人というのは試練、困難があるときに、真実を見出すことができます。本当の自分が生きている意味を見出すことができるんです。人格が練られていきます。試練というのは成熟に向かわせていく貴重な機会になっていくんです。ヤコブの1章の2節から4節でこう書いてあります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。で3つ目に行きますが、今度は思い煩いです。おそらくこの思い煩う人が最も多いんじゃないかなと思うんですね。この普通に考えるとですね、まあもちろんこの2番目も多いと思うんですけども、3番目かなり多いと思うんですね。イエス様は弟子たちにこう言われました。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。空の鳥、一生懸命種まきもせず刈り取りもせず、けれども養われているではないか。野の花、あのソロモンのように、栄華を極めるソロモンの以上に着飾っているではないか。ましてやなおさらのこと、あなた方を神が養わないわけがあろうか。多くの人が、もしこの福音の言葉、神の言葉を受け入れたら、これこれのことはどうなるのかなっていう恐れが来るわけなんです。で、それに委ねてしまっていると、信じたように振る舞っているんですけれども、 全てをイエス様に明け渡していないので生活に変化が見えないんですね。変化が。なぜかというと、いつも神様の言葉があると、いや私は自分でこれやっていかなきゃいけない、食べなければいけない、飲まなければいけない、何でもいいですよ、これこれしなければいけないんですとかって言って、それで拒んで、それで心の中でいつも譲れませんという牙城を作ってですね、で生きていると。人間ってもっとまっすぐに作られてるんですよ。空の鳥、野の花、同じように神様はシンプルに作ってくださってます。養ってくださってるんですけれども、それを忘れて、あたかも養っている、自分が自分を養っているかのように考えていく。じゃあ努力しなくていいんですかって多くの人聞くんですね。努力しますよ。でもその努力というのは、子供がお父さんの下で一生懸命育っていく、そういう努力です。お父さんにより頼みながら言うことを聞いて努力していくんですね。もし子供がこう言ったらどうですか。私は頑張ります、これから自分で職を探します、どうですか。何言ってんだよ。でもこれを多くの人がするんです。それを神は思い煩いだよって言ってるんです。そして4つ目ですね。良い土地ですが、御言葉を聞いてその通り、理解した通り受け入れていくことで、これを行う人って表向きは劇的じゃないんですよ。芽が出て育っていくんですから、実は見えないんです。これが大事なんです。必ず着実に30倍60倍100倍の実を結ぶ、これを神がしてくださる、自分ではないんです。神がしてくださるんだよ。だから自分がしていくことは聞いて悟って行っていくことだけです。こんなシンプルなんです。でこれが天の御国の構成されているもの、それでこの前進していくものなわけなんですね。次行きましょう。違う例えをイエス様が話されますが、この続きになるんです。ですか。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。非常に興味深いことに、先ほどあった良い土地に落ちて麦ができている、この実が実っていくという過程の中で、そういう世界の中で今度は敵が毒麦を撒いたんです。だから実は結ばれていくんですよ。実が結ばれないんじゃないんですよ。岩地とかですね、ありましたよね、茨とか。そうじゃなくて実も似たように結ばれていく、成長していって同じように動いていくんです。でこれをイエス様が後で解き明かしてくださいます。これは何かと言ったら、この畑というのは世界のことで、そして良い麦というのは御国の子、つまりイエスの言葉を受け入れて、そして魂の救いを得ている人たちの話です。けれどもその敵というのは、そのサタンであってですね、サタンが植えたこの種であって、それが育っていくんだと。そしてそのこのサタンの子とですね、御国の子がいてですね、そして収穫の時には御国の子が収穫されるんだけれども、それは本当に神の国の中に入れられて、そうではなくて悪魔の子はこの燃やされていくというストーリーになっているわけなんですね。ここがすっごい大事な話になります。いいですか。 特にクリスチャンじゃない人もいいですけれども、クリスチャンじゃない人でも有益なことになりますが、天の御国と言ってますけれども、先ほど話したように神の言葉を受け入れて、そしてこの行いに移していく、その世界が天の御国なんですが、その中には必ず偽物がいるってことです。偽物か。キリスト教と言ったら全部が本物のように思いたいじゃないですか。で、ちょっとでも疑いをかけたら、あなたはキリスト教に対してというふうに反応してしまう。まあクリスチャンだったらそうかもしれない。で、クリスチャンじゃない人はどういうふうに反応するかというと、キリスト教という名のもとでどれだけの殺戮が行われてきたか。宗教戦争があり、侵略があり、抑圧がありですね。問題が起こっている。でもイエス様は前もって毒麦があるんだよって教えてるんです。で、ある人がこう言ったんですね。私はあの牧師に会って、本当にあの人は悪い人だった、キリスト教はごめんだ。そしてそれを聞いてたクリスチャンがこう反論したんです。じゃああなたをお医者さん、ヤブ医者に当たってね、あ、もうあのヤブ医者ダメだと、医者は全部ダメだ、医療と医学ってのは全部ダメだって言えますか？言えないですよね。それはヤブ医者はヤブ医者だよということになるわけなんですけれども、キリスト教の中でも同じことが起こっています。そこでいいですか、私たちはいろんな問題を、先ほどから言ってますね、ストレスのある社会の中に生きているわけなんですが、キリストという名がついているもの、または何かこれは神だという名前がついているもの、何かこれは良いものだと言われているもの、鵜呑みにしてはいけないんだよということです。見分けていかなきゃいけないんだよ。第一ヨハネの中にこう書いてあります。4章の1節ですが、1節からですが、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエスを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。こう言ってますね。で、もともとこの人たちって教会の中にいた人たちなんですよ。出てったんですよ。後で。教会にいた人たちの中に反キリストの霊を持っている人たちがいたんだっていうことなんです。見分けが必要になります。でも、同時にすごく大事なんですが、この主人が言った言葉の中で、29節で、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない、だから収穫まで両方とも閉ざすままにしておきなさい。意味わかりますよね。この生えている時には毒麦かどうかが完全に見分けがつかないわけなんです。で、それで間違って良い麦も取ってしまうかもしれないわけなんです。だからはっきりと分かる時まで待っていなさいってこう言ってるんです。で、これがとっても大事な、明らかにされるまで待っているという忍耐の働きがあるんだよってことです。収穫まで時間を待たねばならないように、早まった判断をしないでじっくりと実が結ばれるまで待っていなければならないということなんですよ。イエス様の十二弟子の中に、なんとイエス様を裏切るイスカリオテのユダがいたんですよ。最も近しいグループの中に裏切り者のユダがいたんです。イエス様知らなかったから選んだ、 選定が間違った。違います。イエス様は前もって何度も何度もこの中には私たちの仲間ではないものがいますと言ったんです。にもかかわらずイエス様がイスカリオテのユダを選ばれた理由というのは、イエス様はこの天の御国を示したかったからなんです。毒麦あるんだよってですか。神の子である、神ご自身であるイエス様が、全てのことを初めから知っておられるイエス様が、はっきりと裏切るというところまで待たれたと同じように、それによって裁きを行われたと同じように、私たちも早まった判断をしてはいけないんだということなんですよ。もちろん見分けなきゃいけないんです。見分けるということと、あの人は救われてないとか救われてるとかですね、この判断をしていくということを控えなければいけないわけなんですね。混在してるんですよ。私たちがしなければいけないのは、神から言われてることを行うこと、愛していくこと、忍耐していくことですね。でこれすごくもどかしい。どっちからだったら楽なのに、全部受け入れて一緒に天国行きましょうは楽ですよね。楽ですよ。いろんな教えがキリスト教の中にもありますけども、最終的には全ての人が救われるですね。楽ですよね。あともう一つ楽なのは、もうちょこっとでもなんか間違ってることを言ってる人がいるとですね、あの人は悪魔から来た、あの人は間違っている、ね、これはもう本当に堕落だ。でどんどんどんどんスパスパス切っていくの楽ですよ。でもイエス様はどっちでもないんですね。忍耐なんですよ。忍耐、収穫まで待ちなさい。私たちは裁いてはいけないんです。私たちは服従していくんです。神に服従していきます。ですか。そして続けてですね、読んでみましょう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者たちを通して言われたことが成就するためであった。私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろうと。ここで2つの例えをイエス様が言われていて、からし種と、ものすごく小さな種なんだけれども大きな木になると、その上には空の鳥が来ていると。そしてもう一つはですね、パン種というのはイースト菌のことです。イースト菌ですね。ちょこっとでもイースト菌が入っているものを使ったら、もう大きな小麦粉のこのあのですね、あの分かりますよね、この、 あの練ったやつですね。その中で全体に広がって膨らんでいくわけですよね。でこれはさっき話した毒麦の話の延長で書かれているんですよ。いいですか。つまりこういう世界は急速に広まっていきますよということなんです。良いものと言われていること、キリスト教だと言われていること、また宗教だと言われていること、または何でもいいですよ、いわゆる簡単に言ったら流行であります。空の鳥が巣を作るんですね、この月には。空の鳥ってさっき何ですか、例えでは道端に落ちている種を取って食べたんですよ。誰ですか。サタンですよ。ですね。そしてダニエル書ではバビロンの国を表していました。バビロンの国っていうのはですね、もうこのもう超すごい映画に富んだ巨大な国の例えで使われています。この世そのものです。この世を表している。つまりこの世に組み込まれたキリストという名の存在であります。そしてもう一つ のパンダネというのもそうですね、偽りの教えとしてパリサイ人の教えとしてイエス様は言われたし、または、第一コリントにはですね、罪の象徴としてパンダネが使われています。どういうことか分かりますか。一言で言ったら流行を 追い求めないでください。いやもちろんね、今のファッションね、服求めていいですよ、ね、別にちょこっとね可愛くしたっていいじゃないですか、そういう話してんじゃないです。今私が言ってるのはキリスト教という名のもとで行われている流行です。こういう素晴らしい教えがある、こういう素晴らしい教えがある、今までのやり方は間違っている、こうこうだああこうだ、今これが流行っている、こうこうこうだ、何言ってんのって感じ。イエス・キリストは変わらないんですよ。この方が全ての知恵と知識の宝だって書いてあります。キリストにあってあなたは完全ですってコロサイ人の手紙に書いてあります。完全以上なりたいんですか皆さん。そして流行なんて何にもない、キリスト教っていうのはいつも変わらない堅物なんです。でもこの福音が新しい働きをするんですよ。この福音が流行以上の大変革をもたらすんですよ。いつも変わらなくて、いつも同じこと聞いているにもかかわらず、起こることはですね、この世の中では絶対にありえない、今まで学者たちが考えても絶対無理だったっていうことが起こっていくんですよ。驚いていると、この福音書の中にはですね書いてる、今までの教師のようではなかった、今までこんなことをイスラエルで聞いたことがあるだろうか。これがイエス様の福音です。良い知らせなんですね。そして先ほどの毒麦の例えの解釈、解き明かしをイエス様がされます。36節から、それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。こうして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。収穫があるよ。それが終わりの時の裁き、この人の子っていうのはキリストのこと、ご自身のことですね。イエス様ご自身のことです。キリストが来られるんだよ。その時に御国の子は太陽のように輝き、そして不法を行う者は、悪い者は火に投げ込まれる地獄ですね。はい、御国というのはまず入り口は御言葉を聞き、心に受け入れていくことによって構成されていき、そのプロセス、過程というのは見分けていく、忍耐していく、寛容になっていく、その毒麦の時代ですよね。そして最終的に生産が行われるんだよってことです。これとっても大事です。人というのは責任を必ず取る存在です。なんで人間が人間として生きられるかって言ったら、責任を持っている存在だから人間は人間として生きられるんですよ。人間が自分で選択したことに対して、これを後に責任を取るという形で行うというのが人間の人生であり、そしてこの世界の終わりなんですね。生産する時が必ず来るんだよと、申し開きする時が必ず来るんだよ。その時には今まで隠されていた悪いものも全部明らかにされ裁かれて、今まで隠されていて人には認められていなかった良いことも全部報いを受ける、全てが明らかになる時が来るんだよ。それがイエス・キリストが戻って来られる時に来るんだよっていうのがストーリーなんですよ。これ知ると楽になります。今悪いことを行っている人は怖くなりますか。楽になるんです。ストレスのある社会でどうですか。裁判はちゃんとした裁判を行わない、 うまく裁かれてない、こんな風にされてる、世の中うまくいってない、全部が明らかにされる時があるんだ。私がしなければいけないのは忍耐することなんだ。本当に寛容になっていくことなんだ。人を愛していくことなんだ。こう集中できるようになってくるんですよ。どんどん悪くなっても、なんでかイエス様はどんどん悪くなるよって教えてくださってる。毒麦がどんどん育っていくよって教えてくださってる。それは全部抜き取られて地獄に投げ込まれるよっていうのをちゃんとイエス様教えてくださってるから、私たちはそこにとどまって今光の子供として輝くことができるんだよって言ってるんです。そこでイエス様はご自分のものとなったものに対するものすごい愛を例えてお語りになります。44節から、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものは、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。はい、今わかりましたか？なんかこう道歩いたらですね、お、なんだこれ？宝、なんか光ってるなって掘ってったら宝だったんですよ。欲しい。でも法律上はその土地の所有者のものなわけです。それで大喜びで、この宝をゲットできるならば、入手できるならば、この土地全体を私が全財産使って払ったって構わないよと。事実その土地そのものを買うことによって宝を入手するということをこの人は考えている。もう一つの真珠も、素晴らしい真珠を見つけたと。それで全ての所有、自分の財産を売り払って、それでそれを購入していくと。買い取るという。それがあまりにも尊い。もう本当に見て嬉しい。ということなんですが、聖書はこの創世記から黙示録までの全体のストーリーが今ここに書いてありました。それは何か。神はご自分の愛するものを代価を払って買ってくださるんだよということです。その代価は何か。お金じゃないんです。命なんです。誰の命？動物の命じゃないんです。神の命なんです。神の一人子イエス・キリストの命を代価にして、そして宝、誰ですか？愛された者たち、ご自分の民、ご自分を信じる者たち、イエス・キリストを信じる者たちなんだよということです。土地全部を買います。イエス様は戻ってきてくださいます。この世界を全部、もともとあった全てが良いというふうに宣言された、変えてくださいますけれども、それでその代価がイエス様の命だったわけです。そしてその土地を誰に任せるか。神の子供となった者たちに任せてくださいます。神様これだけ愛してるんですよ。神様の愛を知るには二つの方法があります。例えで話します。ある貧しい家庭で生まれた子供がいました。船の模型を作ったんです。そしてそれを川に浮かべて紐につけてですね、遊んでたんです。そしたらその紐が取れてしまって流れていってしまった。それでもうずっと探したんだけれども、もう見つからなくなってしまったんですね。ところが数日後に小物店というか行ったらですね、点列自分の作った骨が陳列されてたんですよ。で、それ僕のですってこう言ったんです、お店の人に。いやでもこれね、他の人が持ってきたんだよって。で、私はこれ買ったんだから、あなたも買わなきゃダメだよって。いくらですか？何ドルかちょっと忘れたんですけども、何ドルだって答えた。自分の持ってるお小遣いやそれ全部だったんですね。でも彼は買いました。そして自分のものにしました。彼はこう言ったんです。 二度僕のものになったね。作って僕のものだ。今は買い取って僕のものだ。これが神の愛なんです。どうやったら神の愛がわかるか。お母さんの胎、子宮の中にいた時から私はあなたを知っている、あなたを形作った。これ詩編に書いてあります。これだけ愛してくださってます。それだけじゃないんです。イエス様が死ぬほどに愛してくださったんです。それほど、イエス様が死ぬほどというのはイエス様自身の愛もあるんですけれども、父の愛ですね。自分の息子が死ぬんですよ。誰のために？反抗している罪人のためですよ。で、自分をものにしたんだよ。だからこの地球に戻ってきてくださいます。この世界変えてくださいます。私たちのために、私たちがこの地をまた支配することができるために、人間がですね。そして最後にですね、このことをイエス様がお語りになって最終的に言われたのが47節ですね。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。これも同じです。そのありふれた農村風景ではなく、まさしく今湖畔にいますけれども、そこでは漁が盛んでしたですね。そこで漁師がですね、この良いものと悪いもの、まあ、特にユダヤ人はですね、このイカであるとかタコであるとかですね、貝とか食べないんですね。この汚れたものとしてありますから、この分けてヒレと鱗があるものだけをですね、この清め食べられる魚としてこう分けていく。これよく見てるんですよ彼ら。同じように正しいものと悪いものをえり分けるよ。えり分けが起こります。えり分けが起こります。先ほど神様はご自分のものを買い取るために買い取ってくださると、私イエス様を信じ、イエス様のしてくださったことを信じる者には、神様は前もって私たちを救い出してくださいます、この世から。そして裁きを行ってくださる、この地上に裁きを行われるわけなんですが、正しいものは御国に入り、悪いものは地獄に行きます。どちらかだけなんです。えり分けが行われます。世界には2種類の人しかいません。正しいものと悪者です。で、ここで大事なのは正しいものの定義です。正しいものって言ったら、正しいことをその人が行っているっていうことなんですが、聖書を、この新約聖書をもっと詳しく読んでいくと、人はみんな罪人だよって教えてるんです。人は完璧じゃないんだよって教えてるんです。もともとの人間の性質というのが、神から離れて、そして違うこと、もう自分に益になることのみを行っていくようになってるんだよということです。赤ちゃんが大きくなって、嘘つきなさいって親が教えなくても嘘つくんですよ。教えたことあります？親でいないですよね。教育のせいじゃないんですよ、人が悪くなるのは。生まれながらに持っている罪のせいなんです。で、多くの人が努力すればいいでしょって言うんです。でも努力してもダメなんだというのが旧約聖書にあるイスラエル人の歴史そのものなんですよ。神様は素晴らしい掟を与えられたんです。ところが彼らはことごとく失敗していったんです。で、これなんでか、人間がそうだからだよって教えてるんです。人間ができないから、じゃあ私がこの律法に、この神の掟に要求をね、全部罰を全部私の子供、私の子イエス・キリストによって満たそうと、十字架という処刑台、死刑台の上にイエス様を置いて 処罰をそこで受けるようにさせてくださった。そしてそのキリストを信じる者がその信仰によって正しいものとみなされるんですね。正しいんじゃないんですよ、みなされるんです、宣言されるんです。ちょうど死刑囚がこの裁判のところに立って、そして裁判官がタンタンってやってこの者が無罪であると宣言するのと同じです。いや私やったんですけどって言っても裁判官は全然言うこと聞いてくれません。無罪だと宣言される。なぜか、もう処刑されたから。え、俺処刑されてないんだけど。違う、他の者が処刑して私の息子が処刑されたんだよ。だから正しいものは御国に入ることができるよ。でこれを拒む人、無理やり拒む人、自分がもうこれはいらないよっていう人、そしたら神様はそれを無理やり信じさせることはできないんですよ。その人が神がいないところに行きたい、神とは関係のないもう自分だけのところに行きたい、それを一言で言ったら地獄なんですよ。地獄、歯ぎしりしているところ、暗闇だって聖書に書いてあります。神なしの世界は地獄です。ここに行くんだよって言ってるんですね。でこれが御国の何だっけ、御国の奥義ですね、天の御国の奥義なんですね。入り口から勉強しました、そして過程を見ました、そして終わりがどうなっていくかですね。全て神の愛から出発しています。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして静かな時を持たせてくださって感謝いたします。そして本当にあなたがもう一度この弟子たちによって弟子たちに対して本当にこの分かるこの言葉のこの天の御国の流れを私たちに教えてくださったことをありがとうございます。今私たちは本当に試されている時、忍耐する時でありますが、あなたが必ず報いてくださることを今日知ることができありがとうございました。またあなたのことをまだ知らない人が本当にあなたを愛しておられるんだということを聖霊によって悟らせてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。